部屋だったんですけど、チャックの話に火がつきましてですね、もう本当に、文字通りチャックが閉まらない状態になってしまいました。目が覚めたでしょうか。親父ギャグ忘れにしまして、それではピリピの2章を当ててください。2章の14節から、6節まで、14節から16節までお読みします。ピリピ2章の14から、すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、16節、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。このところから今日、今朝はあなたが一番輝くところという題で、このところから励ましを一緒に神様から受けたいと思います。あなたが一番輝くところ、私たちが言うその輝く、光輝くというと、なんかすごい奇跡を行う姿、癒しをもう片っ端からですね、癒しを行っていく姿、本当に真にこのどんどんこういつもこの用いられている姿、救いを、人を救いにどんどんこう導いているような、中島さんさすが村長すごいですねと言われるような、その姿が輝くというのを想像しますけども、でも聖書の言う輝く姿というのはそうではないんだなと思います。聖書の言う輝く姿というのは自分でなく神様が輝いていることだ。でもっと具体的に言うと、神様から与えられた務めを忠実に続ける姿、その忠実に続ける姿が輝いている姿だと思います。でちょっと自分自身の話なんですけど、60歳の誕生日を先日迎えてですね、会社でこの定年迎えました。でその節目としていろんなことを考えて、今までの歩みを主の前で振り返りました。自分は大学生の時にですね、イエス様に、救われました。で大学を卒業してからですね、自分の父の後を継いで家業の、料理屋なんですけども、日本料理屋、それを継ぐべき、長男としてですね、継ぐべきはずだったのがですね、神様は献身に導かれたんですね。それで その後、親がもう本当に反対したんですけども、その親の反対を押し切って店を継ぐべきなのにそれを捨ててですね、ある新宿にあります教会でスタッフとして、10年間フルタイムで働きました。でその後いろんなことがあって今の自分の働いている会社に入って、24年経ったんですね。でそういうのを、いろんな自分のことを節目として振り返って、なぜ親の反対を、すごくこう受けても、神様から受けた献身のその導き頼ってですね、歩み続けることができたんだろうか、なぜ今自分の会社でずっと同じ仕事を今20年以上続けているんですけども、その長くどうやって続けることができてきたんだろうかと思いました。 それはやっぱり神様がそのところに召してくださったんだなと、そう、それが一番の理由だと私は信じています。ですから神様の御心の中を歩むとき、ちゃんと神様がその歩むための力とか能力とか力を与えてくださるんだということ、今人生を振り返って思う一つの結論です。でイエス様が一番輝いていた姿はじゃあどんな時かなということを思いました。イエス様は奇跡をたくさん行って人を癒しましたけども、その時が一番の輝いている時だったのかなと、いやそうじゃないんじゃないと かなと思います。本当にイエス様が、輝いていた時っていうのは十字架にかかって折れた時だと教えられました。なぜかというと私たちの罪を許すため十字架にかかることがイエス様の地上に来られた地上における一番のミニストリー、一番のその目的だからだったんですね、務めだったからです。でも十字架っていうのは本当に私たちの目には全くこのある意味敗北なんか損しているような姿でもあります。でも最初に言ったように神様の目には本当にそれは一番輝いている姿なんだと思います。でも自分はどうかなということを思います。実は私たちは自分が輝きたいんだと光りたいという願うものなんですね。例えば周りの人が自分にはない賜物、自分にはない能力を持っているとやっぱりそれを羨ましがって欲しがるんですよね。ヤコブの4章にはこういうことを書いてあります。何が原因であなた方の間に争いや戦いがあるんでしょうか。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするんです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わない、これは神様の御心に沿って願わないからあなた方のものにならないです。願っても受けられないのは自分の快楽のためにそれを使おうとして悪い動機で願うからですと書いてあります。私たちは自分に与えている恵み、自分に与えている賜物、今あるものを忘れて、ああ自分にはこれしかないな、あの人のようにはできないな、羨ましいな、あの人のようなものを自分にはないなと、その自分にあるものを今与えられているものを忘れてないものに目がいってそれを欲しがってしまうんですね。でもそれは与えられません。それは自分のために、自分が輝くためにそれを欲しがるからです。それは神様はの御心ではないのでそれは与えられないんですね。私はやっとっていうかスマホですね、 iPhone を買うことに決めたんですね。まだこれからですけども、そうするとその決めたと思った途端ですね、この街で人がよく電車でもスマホやっています、使っています。それを見るとですね、あの人はiPhone かな、何かな、どんなモデルかな、あれはAndroidかな、何かな、もう羨ましいなと、気になって気になって急にこの仕方がなくなるんですね。まあ皆さんもそうかもしれませんけども、やっぱり自分にないものを欲しがる自分、ね、本当にそのことを教えられました。やっぱり自分が今あるものを忘れて、やっぱりないものを 人にあるものを欲しがるというのは私たちの姿だと思います。でも神様はおっしゃいます。自分で光ろう、自分で光ろうと輝こうと頑張らなくてもいいんだよと。私たちが一番輝くところに神様は必ず置いてくださる方なんですね。そしてそれに必要な賜物な能力はちゃんと与え備えて用意してくださる方だと聖書も言っています。じゃあそのためにどんな準備を私たちはしたらいいのでしょうか。それが今日の結論です。その準備っていうのは今いるところで今心を尽くして今ある務めを忠実に続けることだと思います。今ある目の前にあることを忠実に続ける。マタイの25章の21節、マタイの25章の21節、その主人は言った、よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。褒められています。今日この朝ですね、一番覚えてほしいキーワード、わずかなもの、わずかなもの。神様は私たちにたくさんのことを要求してはいないんですね。私たちは何かこれしたら、献金したら、大勢の人を導いたから、奉仕いっぱいしたから、だから神様は褒めてくれるんじゃないかなと思います。でも神様はわずかなもの、あなたがわずかなものに忠実だからたくさんのものを任せようと、その人を褒めています。わずかなもの、それは何かなと思いました。それは今言った今これをやりなさいと神様は言っている、その目の前のそのことを心を尽くして忠実に続けていく、その忠実に続けている中でいつの間にか神様はよくやったと褒めてくださるんだなと思います。まあ今朝最初に緩みっぱなしのチャックの話をしましたけども、チャック・スミス、本当に昨日の夜ずっと話してて思います。教えられました。もう死ぬ直前までミニストリーを忠実にやり通した主のしもべだ、本当に使える姿、それはやっぱりイエス様の姿であるんだなということを思います。私たちは自分を見てですね、自分は何も変わっていないな、何も成長していないな、何も進んでいってないなというふうに思える時あるんですね。でも神様ちゃんと一人一人私たち開発ステージ用意して運んでおられるということを思います。ですからそれを本当に私たちしっかり信頼して、神様に信頼して心配しないで、今目の前の務め、わずかなもの、わずかなものに目を留め、それを続けていきたいと思います。今日与えられた御言葉を食べ、今日一日その御言葉を反芻して、そして目の前にいる人のために、必要のために使え、今いるところで、今自分が置かれているところで互いに愛し合い使い合うということを続けていきたいと思います。そうすれば必ず神様は私たち最高に輝く場所へと、ところに置いてくださると信じます。最後にもう一度、フィリピンの2章14節から16節を読んでお祈りしてお会いしたいと思います。一番最初に読んだフィリピンの2章をもう一度 読んで終わります。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことも無駄でなかった、必ず実を結ぶんだということを必ずキリストの日に誇ることができます。お祈りします。